金曜夜の声遊び。
この番組はどんちゃんの提供でお送りします。こんばんは、しいのみです。金曜夜の声遊びラジオのお時間です。1ヶ月お休みをいただきましてありがとうございました。この間何をしていたかというと、大阪での舞台に集中していました。舞台が終わってしばらく大阪ロス、舞台ロスが続きそうなんですけど、また舞台に立てるようにもっともっと頑張っていきます。ということで、金曜夜の声遊びラジオ始まります。
私の人生の最後に君がいてくれてよかった。本当によかった。
風と雨のロンド、 Amazon Kindle ストアで発売中。読料特典をご用意しております。詳しくは概要欄をご覧ください。では本日のゲストをお迎えします。はなちゃんです。
はい、よろしくお願いいたします。はなです。お願いします。
はい、はなちゃんはね、6月20日に大阪のポルクスシアターって言ってない、ポルクスシアターっていうところのね、舞台に一緒に出た仲間でございます。
はい、はい、
そうで、ポルクスシアター、今回のエンタメスッキャネンといってで、ツバイさんとゴリアスさんプロデュースの舞台だったんですけど、うん、
はい、
そこに出たメンバーでね、うん、声遊びラジオに出たことがないのが、うん、はなちゃんと佐藤優さんなの、
うん、そうなんだ、
うん、あれみんな出てんじゃんと思ってこれはお呼びしないといかんなと思ってね。
あー、嬉しい、ありがとうございます。
佐藤優さんにもちょっと声をかけなければお忙しそうなんだけどね
そうですね、うん、
ね、
う
ん
う
んうん、ということで、じゃあちょっと、まあ、お芝居の話、舞台のこととか話してみますかね、
うんうん、
今回、まあ、はなちゃん初舞台、
そうなの
でしたね。
初舞台だったの。
プレッシャー大きかった？
プレッシャー大きかったよ。やっぱお金をいただいて演技をするっていうことになるじゃないですか、
うんうんうん、そうです、そうです、
そう、そうそうそう。だからさ、ね、今までさ、声劇とかで、うん、スタエフで声劇でやるっていうのとまた感覚が違うし、うん、まあ、舞台立つのも初めてだし、しかも途中参加じゃない、私、
うんうん、まあ、途中って言っても、うん、そんなにスタートしてない頃だよね。
まあね、そう、私入った時にまだ脚本出来上がってませんみたいな状態でしたからね。そうそうそうそう、うん、でも途中っていうのもあったし、ほら、しのみさんたちはさ、サウンドシーンでさ、ある程度こうやってた仲間みたいなのがあったじゃないですか、
うんうん
うんうん、だからそこに入るっていうのもちょっとやっぱドキドキだったしっていうので、うんうん、なんかいろんな思いはありましたね。
そうなんですね。まあ、うんうん、サウンドシーンって言ってもあの中にいたのが自分と、うん、佐藤ちゃんと坂本ちゃんだけです。あ、しかもか、
うんうん
うんうん、その4人ですね、うんうんうん、で佐藤ちゃん今回出られなくなってしまったので3人、
そうだね、
うんうん
うんうん、
なのでそれ以外皆さん別の所属の方ですね
別の所属
別の所属の方ですね。
でも大人の文化祭でリトメリとかは出てましたもんね、うん、
出てたけどさ、うん、大人の文化祭ってさ、まあ本当にお金はいただいている舞台ではあったんだけど、そもそもの立ち位置としてさ、
うんう
ん、なんか文化祭じゃん
まあね、名前の通り大人の文化祭ですよね。
文化祭なのよ、
うんうんうんうん、
だからさ、みんなの真剣度もさ、
うん、
責任感も多分、まあ、しっかり ある人もいたと思うんだけど、 ただ楽しかった人の方が多いんじゃないかな、うんうん
あーそっかそっか、うんうん、でもさ私見てた側だからさ大人の文化祭も観客として行ってて、うん、サウンドシーンも観客として行っててだから、
うんうん、ありがとうございます。
そう観客側だった人間が舞台に立つっていうのは、
うん、
だからやっぱりなんかあこっち側にいた人間なのにあそっち側に行っていいんですかみたいな感覚はすごくあったよ
まあなんだろうなちょっとした意識の違いで舞台に立てるよね。
まあ今回は本当タイミングたまたまみたいなのはあるからね、
うんうん
うんうん、たまたま椿さんが見かけてくれて、うん、声かけてくれて、うん、行きますみたいな感じになってっていうのがあるからね
うん、うんうん、そうそう花ちゃんが見に来てくれるえ見に来てくれるならみたいな感じだったらしいので
そうそうそうそうそうそうそうあ花さん大阪来るんやったら出えへんみたいな感じのノリではい、うん、はいってくださって、ね、本当だからタイミングとかが全て重なって、
うん、
そう舞台に立たせていただくっていうチャンスをつかんだっていう形なんですよね、うん、
金曜夜の声遊び、
うん、初舞台でそこそこ出番がね
そうなの
あるものでしたね。あの役がね
役がそう初めうあの君馬の方だけ椿さんの監督作品の方だけ出るってなってて、
うんうん
でそう元々は佐藤優さんにやってもらおうと思ってた役なんだけど、
うん、
ちょっとなんか多くなりそうだから、うん、ちょっと優さんには歌に集中してほしいから、うん、誰かもう一人欲しいんだよねって思ってたら、うん、花さんいたやんみたいな感じで呼ばれたんですよ、
うんうん、
そうだから そっちだけと思っていたらあのことさとさんの交番が決まってということであのレインボーチームにも入りませんかって言われて、
うん、
そう入らせていただいて、
うんうん、あの
恐れ多くも二役ねやらせていただくことになったんですけど
いやレインボーチームはさ、うん、あのまあリットピンが一応中心になってたのかな、
うんうんうん、
あのそうですね、まあ、自分はよく内情を知らないんだけれども、
うんうんうん、
すごいギリギリでいろいろ変わってあの形になったよね。
そうギリギリだったあれは、
うんうんうん、
いやでも本だから本番までギリギリだったって感じですね、うんうんうん、
そう
小林としては
あれでよかったよね。あの要はシルビア、うん、アキコ、うんうん、アキコスターライトが、
うん、
メインで引っ張る形がやっぱり舞台経験者ではあるから、
うん、
あそこに引っ張ってもらうのが多分正解なんだと思った。そこを中心に動けばあの、
うん、
小林が爆誕したじゃない
小林爆誕しました
あれいいキャラだよね
小林いいキャラですよね。本当にありがたい、
うん、
あの土壇場でできた小林 ね
そう、うん、小林の成長がその間にあるか、
うん、そう本当最後の1週間でなんか一気にバババって小林が出来上がった感じですからね、
うんうんうん、ねえ、うんそうやっぱり
でもあれもさ、
うんうん、
本当にあの C さんと坂本ちゃんがほら5月のゴールデンウィーク期間中に、
うん、
あの立ち稽古するよって言ってリアルで会って稽古するよっていうのを聞いて、うん、私そこに参加させてもらったじゃない、
うんうん、
であそこからなんだよ、
うんうん、
もうあの時にはそう出るとは決まってたけど、
うん、
あそこでやっぱあの初舞台踏むにあたって、うん、やっぱいろいろ不安ある舞台自体さ、うんうん、私そんなに見たことないから言うて、うん、そう見たことない本当にサウンドシーンと大人の文化祭と、
うん、
でもあの時にはもう行ってたかなアタブラナイトに多分行ってたと思うんだけど、
うんうん、
ぐらい
行ってたね
あの声、うん、そう声子にその後行くよっていうのが決まってたぐらいだから、
うんうん、
本当に見たことないから、
うん、
ちょっとあのやばいなっていう気があったから
うんうん、うん、
ちょっと稽古だけでも見せてもらえないって言って行ったじゃない、
うん
そうであそこで本当にあの2人のさ、うん、もう5月の頭時点でもう出来上がってたあの2人の演技を見て本当にこれは真剣にやんないとやばいぞって思って
あ,、うん、あの時点はまだまだだよあの2人
ね。だからそうあそこの時点でもう私は凍ってたから何何これみたいな無駄くそ悪って言ってたじゃない
そう言っていや無駄くそ悪はありがたかったなって、うん、やったって思ったんだけど、
うんうん、
まだまだだったねあそこの時点では本当に2人とも、
ね、いや
そだってあるぐらいまではそれほど疲れなかったの、うん、稽古の後が。
ああなるほどなるほど。
もうね毎週のように稽古立ち稽古をね2人でしてたんだけど、
ねね
うんうんうん、2人でオンラインで椿さんか椿さんとかゴリアスさんがね、うんまあ、ゴリアスさんの脚本なので、うん、ゴリアスさんはメインでいつも見ててくれたんだけれどもそのこうピリッとした
まあ、うん、2,3 時間だよね、3時間ぐらいか、本当、うん、ピリッとした時間を、あの、うん、回を、なんだろう、回を重ねるごとによりピリッとしてたのね、うんうん、
あ、疲労していく感じがね、そう削られていく感じが、ね、
削られていくの、本当セリフは少ないしさ、
そう、ほぼ動きだもんね、
ほぼ動きも少ないのだけど、
うんうん、
なんかね、お互いになんかこう、うん、気をずっと飛ばし合ってるみたいな、眼力と気ですね、
うん、
気配とかそういうのを飛ばし合うような、ね、その数時間の稽古が終わった後のぐったり度ほんとぐったりしてた。
金曜夜の声遊び。
サウンドシーンでさ、琴ノ葉ひらりで2人で共演されてたじゃない、
うんうんうん、
で私あの琴ノ葉ひらりさんもボイスドラマの時点からあの2人が笑い合う見つめ合って笑うシーンが好きだって言ってたんだけど、うんうん、それがさこうリアルの舞台であの2人のすごいタイミングすごいなって思ってて、
うん、
でさらに今回のさ、うん、あの私の言う通りでなんかもっとすごいあの2人の空気感がうわってなってたじゃないもうだって夫婦のようだって言われてたもんねだんだん顔似てきたよねみたいなこと言われてた
よね。あきっこが言ってたね
言ってたね
いやさ、かほっちゃんも濃い顔してるからさ、
そうね、クリッとした顔してるからね、
そうそうそう、うんうんうん、いやあのね、坂本ちゃんも受けの芝居がしたい人なんですよ、
うん、
で自分もそう、うん、なので、うん、なんだろう、こうお芝居の中でのコミュニケーションをとにかく大事にして、
うんうんうんうん、
相手の息を飲む瞬間とかさ、
うん、
なんかそのセリフがない場所での、
うん、
相手の芝居とかってあるじゃない。
そうだね、空気だよね。
そう、自分のした芝居を坂本ちゃんがちゃんと受け取ってくれるっていう関係性が出来上がってるからこそなのかなっていうのはある。
そうそうそうそう、うん、だからあの2人の空気感を感じたからこそ、
うん、
その後に私は坂本ちゃんと、
うん、
まあ、光と神道役で立つじゃない、
うんうん、
だからいよいよやばいぞって思ったのだってあそこにさ、つばいさんもこうあのオンラインで入ってこられたじゃない、
うんうん、
あのその立ち稽古の時に、
うん、そうだね、
入ってきてさ、うん、多分それで多分つばいさんもやばいぞってきっと思ったと思うんだよね君はもっとやらなあかんぞって多分思って、でそっからだから、うん、君はの稽古もかなり増えたじゃないです
か。増えたね、あそこからか、ね、そうだね、
そう多分あそこから、うん、そう夜の稽古が、だってそれまでつばいさん2回ぐらいでいいやろって言ってたんだよ。言って
た、なわけないやろって言ったもん
でいやいやいやいやってさ、そうあの、うん、私の言う通りチームにさ、いやいやいやいやって言われてたのをさ、
うんうんうん、
いやダメみたいな感じで言ってたんだよ
ねえ、
うん、であそこからギュッとね、
ま
あ、
うん、
あの芝居あのオンラインではあったけどね、稽古やらせてもらって、うんうんうん、いやだからあの最終回の立ち稽古あったじゃん、東京で集まった時、
うんうん、
あそこが一番緊張したの。
そうか、
うん、そう、1週間前か
1週間前か
1週間前か
1週間前に、そうだね、1週間前だ、
うん、みんなで集まってやるときに、
うん、
あそこでなんかみんなが見てる中で、うん、今までのこう全部披露しなきゃっていうのもあったし、あの時初めて衣装替えとかもしたじゃない、
うんうん、
でそう、光は衣装替えがめっちゃ多かったから、
うん、
ここでこう着替えなきゃ、ここでやんなきゃみたいなのが結構頭の中こうぐるぐる回ってた感じだったから、うんうん、そうあの時一番緊張させてもらったから舞台では緊張せなかったんだよね、
うんうん、
そう、
そっかそっか、
うんうんうんうん、
ね、そうあの時だから1週間前の立ち稽古の時は椿さんがね実際東京来てくれて、
うんうんうんうん、
目の前で見てくれてたじゃない。
そうだね、
もうね、
う
ん
う
ん
う
ん、ショートチームはあそこを披露する場としようと、お披露目の場としようとしていたので、うんうんうんうん、もうそこまでに完成はさせてはいましたね、うんうん、
そうだよね、そうだよね、うんうん、だからそうみんなあそこがなんか本番じゃないけど、
うんうん
うん、あそこが集大成みたいな感じで持ってったんかなって思うんだけど、うんうん、まあレインボーに関してはあそこの時点からスタートみたいな感じだったけどね。
そうだったねうん、うん、手こ入れがめっちゃ入って
そうそう、であそこからほんとスタートして入ってみたいな感じではあったね、うんうん、
だって時間も、
うん、
もっと削れもっと削れになったのもそこからじゃないかな。
そうそうそうそう、うんうん、そうですね、うん、だってもうシナリオ自体もレターが1通目のレターが変わったんだもん、
うん、
うん、5つ目のレター変わったんだから2日前のオンラインの時だよ、
うんうんうん、
椿さんが入ってオンライン稽古を見るって言って見てくださった時に、うん、1つ目のレターをいきなり変えますみたいな感じになって、
うん、
でそっから変わってるから、
うんうん
うん、そう、そんぐらいあのレインボーはバタバタといった感じでしたね。でもね、あれ自体が、まあ、即興劇じゃないけどさ、うんうん、まあ、シナリオはあるけど、うん、そのね、空気とか雰囲気でこう楽しんでもらうみたいなところがあるからさ、
うんうん、
まあそれはそれで良かったのかなと思いますけど ね、
あの、うん、アドリブに強いアキコスターライトがいたので
そうですね
本当に引っ張ってもらったよね。
そうです、そうです、
さすが経験者です。そしてあの度胸の強さ、はいね、まあ、地元へ凱旋だもんね、彼女はね。
そうだね、
うん、
金曜夜の声遊び。
今後も舞台って出たいですか？
もちろん機会があるなら出たいと思ってるよ
いや、やっぱりもうあの癖になるでしょ、舞台ってさ。
そうだね、うんうん、楽しくなっちゃうよね、
うん
うん、
終わった瞬間からもう、あ、もう寂しい寂しい、もう早く次の舞台出たいって自分はいつもいつも思うタイプで、まあでもね、舞台作るの本当大変なんですよ
大変でしょうね。いや、うん、ね、ほら私今回出るだけだけどさ、
うんうん、
でもほら C さんはね、あの運営っていうか裏方の仕事もね結構されてたじゃないですか、うんうん、いやー、いう事務作業とかもめちゃめちゃ大変よなって思ってい
や今回運営じゃなくてただの役者として出れるって思ってたから、うんうんうんうん、すごいその部分は気が楽だったの。だからあの、まあ、広報をやってとか、うん、事務方やってっていうのは全然大丈夫だった、うん、だってそこに自分は運営としての責任がないから、
うん、
まだまだ気楽でしたね、
うん、あ、そう、あのさ、だ、椿さんの統率力っていうのかな、
うん、
がすごかったよね。
だってやっぱ、
うん、
だって本職でしょそうそう郵便局員とか言ってるけど違う、
そう、違う、本職郵便局員って言ってますね
違うから
うん、なんていうんだろう、もうこれやってこう言い切る感じがやっぱさすがやなって思ってて、
うん
うんうん、リーダーシップ感がすごかったですよね。あの普段はさ割とすっとぼけてる感があるじゃないですか結構忘れるしね
あ、そうそうそうそうそう、そうなんだけどね、やっぱり、うん、あの忘れてるふりもあるかもしれない、いや忘れてるのかもしれないけど、
そ
う
ね、それもあるかもしれないね、
抜けてるふりをしてるのかもしれないなっていうのはちょっと思う。
なんかこう、まあ、椿さんがこう言ったらこうやみたいなさ、
うん、
あのさっき B って言ってたけど今 A って言ったから、あ、 A ですね、はい、かしこまりましたみたいな感じにさ、みんななるじゃん、
うん
うんうん、だからなんかそういう統率力もすごいなって思ったし、うん、多分まあそれを陰でゴリアスさんが支えてたんだろうなと思うし、普通トップがすごかったんだろうなっていうのも感じた。
そうなの、そうなの、ちゃんとついていこうって思える2人でしたね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、
まあ、まあ、ついていこうっていうか、自分が例えばどの舞台であってもね、出してもらえるとなった時に、うん、必ず演出家とプロデューサーの言うことは聞かなきゃいけない、なんか、うんうんうん、白黒だと言われようと、うん、はいって言って聞かなきゃいけないんで そ, う、ね、はい、そこに意見を言ってはいけないんだよ、役者は。あの意見を聞かれたら言ってもいいんだけどね、聞かれてもない意見を言ってはいけなくて、あの世界は、そう、ちょっとね、そういうので何度かヒヤヒヤした
うん、
なんか、いや、この役について例えば一緒に掘り下げていこうっていう、そういう場面ならいいんだけどさ、なんかプロデューサーがこうでこうでこうしてくださいって言ったら、はいって言わなきゃいけないところを、でもってなる人もいたじゃないいたじゃない、それはダメなんだよ本当に、本来はっていうのがね、あの割と自分は神経を使ったところです
あー、そっか、あの経験者であるからこそ、
うん、
うんうんうんうん
うん、そこは言っちゃいけない、言っちゃいけないって思ったそこははいだよ、はいって
うんうんうんうん、うん、
そう、あのその 演出家とかプロデューサーがやろうとしていることを否定するんだったら、うん、その舞台は出ちゃいけないんだよ、う
ん、まあそうだよね、
うん、そう、うん、あのやめますって言わなきゃいけないことであって、
うんうんうんうん、
そこをあの出たいんだったらちゃんと言うことを聞かなきゃいけない、
うんうん、
それが例えば本当に白いのが黒、白を黒って言っててものそれはそうなの、
うん、
そういう世界だから、
うんうんうん
うんうんうんうん、っていうのがねちょっとちょっといろいろヒヤヒヤするところがたくさんあった
なるほどなるほど
ですね今回ね、
うん、
金曜夜の声遊びです。
今回だから自分が運営じゃない舞台に出してもらったのって本当に、うん10年ぶりなわけだよね若い頃はだってそういう舞台ばっかり出てたじゃない、
うんうんうんうん、
だけど自分が運営じゃないものって本当にここ数年では初めてのことで、
うんうんうんうん、
すごい勉強になった。あこれは絶対あのサウンドシーンにも生かそうみたいなこととかたくさんありましたね。
運営側としての視点を持って見てたってことだね今回の舞台の準備に関しては
そう、うんうん、あの二人の采配を見てて、
うんうんうんうん、
あこここうすればいいんだとかいろいろ参考になりましたね。だから盗ませていただこうと思ってますなんかちょっとこの間の帰宅ライブとかでも話してたんだけど、
うん、
その文化祭みたいな楽しいだけの舞台、うんうんうんやらないのかって聞かれるんです。もう自分はやらないですあの自分はもうそれを運営しないです。
あ
すごい大変だから、
ね、大変でしたよねあの時ね。そういや私ほら同じコミュニティにいてさ、うん、見てたじゃん裏側は全部見れる人だから、うんうん、見てたけど、うん、いや大変だなって思ってね。
もうすんごい疲弊だけするの で、
うん、
で出た人は楽しいんですよ、
うん、
そりゃ楽しいですよ。だけど本当にね身を削られるほど大変なので、
うんうんうん、
もうやらないです。でもああいうのをやりたい人はたくさんいるので、
うんうん、
誰か運営してみたらいいんだと思う。
あ、
うんうん、ね大変だよ運営、うん
いや大変だよ
大変だよ、
うん、大変だよ、
うんはいはいはい、そうでも気軽に出たいって言ってくる人はいっぱいいるから今でもね。
だからみんなやっぱ出たいはあるんだよねきっとね。舞台に立ってみたいみたいなのねあるんだよね。
同じスタイフの配信者とかが出てたわけじゃない。配信者じゃない人もいるけどさ、スタイフじゃない人もいるけどさ、 でもその人たちが出れるなら自分も出れるって思う人が山ほどいるんだよ。
あそうだね、
うん、
同じ立場っていうかさ、
うん、
うんうんうんうん
同じレベルだろ
うの上の人っていうかそう同じレベルだろうみたいな感じには確かに思うかもね、う
ん、だから自分はそこ出れるじゃん、うんうん、出る権利あるよねって多分思ってるんだと思うんだ。でもそれをまとめるのは運営なんでそこが大変なんです。なの で、
で、ね、
あの自分はもうああいう形の舞台は作るつもりはないので、
うんうんうん、
誰かやってみて
やってみて
やってみてあの希望者たくさんいるから出たい希望者がたくさんいるから出演者はいくらでも集まると思うので、
うんうん、
誰か運営してみたらいいと思うね。
でもさ出るからにはやっぱりさ、
うん、
プロ意識は持ってほしいよね、
う
ん、あの
そう
お金をいただいて見てもらうわけだからさみたいな。
そうなの。そこをね、
うん、
そこを認識してもらうのもすごい大変なの。
まあそう、ね、
気軽に出れるって思ってきてる人たちが多いから。でもそこをあんまり言うとストップがかかるわけだよね、うん、
そうだね。自分なんてってまたなっちゃうしねって、
うん、そうでそこのフォローをしなきゃいけなくなるわけだよね。
うんうんうんうん、
本当大変だから
大変なのは分かりますよ、はい、まあ花もやろうとは思わないです
裏知ってるからね。裏事情知ってるからね、
はい、知ってる知ってる、うんはい、
自分はできるって思う人はぜひチャレンジをしてみてください希望者が たくさんいます。
金曜夜の声遊び、
この声劇をそう急遽書いてくださって、
はい、急遽書きました、は
い、急遽そう書いてくださって、もうこれ昨日の私の X の投稿じゃんって思って読んでて、
あ、そうなの、見てなかった。
抹茶のコンペイトーのを出したんだよ昨日、あのシャンパンでこうつまみで飲んでるのを。
XX
え、そこからじゃないの、え、いきなりだって抹茶のコンペイトー出てきたよ、抹茶色のコンペイト
ーは自分の作品に出てくるから。
あ、そうなんだ、あ、うん、じゃあすっごいタイミングだね。私昨日本当あの もらった抹茶色のコンペイトーを食べてたんだよね。
なんと、
そう、本当に抹茶だった。抹茶とほうじ茶とあってどっちにしようかな、で抹茶のコンペイトーとシャンパンを飲んでたんだよ昨日。
すごいな、
その X をあげてたの、すごくない、うんうん、
自分の風と雨のロンドで、うん、まあ、コンペイトーが出てくるんですよ、この抹茶とね、ほうじ茶、
うんうんうん、
出てくるので結構あちこちの作品に散らばってるのね。
あ、そうなんだ、そうなんだ、
うんうん、で今回花ちゃんと声劇やるのに、何やろうってずっと悩んでて、
うんうんうん、
で声劇台本置き場とかあるじゃない、
うん、
あそこで2人のなんか劇とか探しててもなんかピンとこないの、
うん、
ってすごい悩んでて、うん、もういいや書こうと思って書いたのがこれです。
いや嬉しい、書いてくださった
の。そしてこのまさかのさ昨日のコンペイトーと、
ね、そうなの、そうだからそこ見てなんかなって思ってたんだけど違うのね。
違うの、
たまたまの偶然の一致。
そう、
素晴らしい。
まあなんかあるねこういうのね。
ね、ね、うんうん、しかもさこの、うん、あの翔子さんにもらったコンペイト
ー、うん、
天才糖じゃん、だから C さんも食べられるじゃん、
うん、
天才糖だから、
うん、
しちょうど抹茶とほうじ茶ともらってる。
すごいな、
すごいよね、
すごいな、ほんとすごいよ。
なんか、うん、奇跡が重なってる感じがすごいですな、
ね、なのでこれ書いたのは今朝です。
この なんていうのね、不思議と不思議なふわっとした感じのお話で、
うん
うん、なかなかないかも私こういう役って思った。
そう思って、なんかさ、うん、花ちゃんたくさん、うん、すごいたくさんいろんなのをやってるけど、
うん、
多分シーノミワールドはあんまりやってないなと思って。
うん、そうかも、うん、
これ結構やっぱシーノミワールドだと思うんです。
うん、
あとで、まあ、公開の脚本に変えて使えるようにしようかなとは思います、うん、はい、
はい、じゃあ皆さんもできるということですね。
そうですね、よかったらやってみてください、はい、ということでやりましょうか、はい、星の穴。くし、寒い、なんで裏庭で迷子にならなきゃならないんだよ。
人間の子供はどうしてわざわざ冷たい闇の中に飛び込んでくるのかしら。
誰だあんた、白い服着て幽霊かよ。
幽霊？いいえ、違うわ。そんなに震えて人間ってどうしてこんなに簡単に熱を逃してしまうのかしらね。
冷った。お姉さんの手、まるで氷みたいだ。余計寒くなったじゃないか。
ごめんなさいね。私の世界には体温がないの。
え、何を言ってるの。
ねえ、座りましょうか。
座るって、どこに？
あの切り株に。
あんなの、あったか？今夜は、星があまり見えないね。
星？何を言ってるの？あれは、穴よ。大きな空の穴。
空の穴？星のこと？
そう。この世界からいなくなってしまった人たちの思い出や、果たせなかった約束があそこの穴からこぼれ落ちて光ってるの。
果たせなかった約束。
私はね、その光の雫を拾い集めて、元の持ち主が帰ってくるのをずっと待っている森人なのよ。
嘘だ。いなくなった人はもう戻らないよ。僕のじいちゃんだって病気で死んで、あの家には誰もいないんだ。
春、あなたはその寂しさを隠すために心に小さなトゲをたくさん植えているのね。でもね、人は言葉をなくしてもその人が愛したものの中に確かにあり続けるのよ。
それ、コンペイト？
ええ、ある人がね、物語を書くとき、いつもこの抹茶色のコンペイトを大事そうに一粒口に転がしていたの。その人がいなくなった今も、私はこの瓶の音を聞くたびに、その人の優しい体温を思い出すの。
じいちゃんもコンペイトを瓶に入れてた。他のものは絶対入れちゃダメだ。思い出を閉じ込めるための魔法の瓶だからって。
春、あなたがおじいさんを思って流す涙も、いつかあの空の穴に届くのよ。
嘘ばっかり。なんか急に静かになったと思わない？
ああ、夜明けの風が朝を連れてきたのね。
お姉さん、足元が透けてる。
私は不完全な嘘ってできた存在だから、朝の光が世界を正しく名付け直すとき、私は元の名もなき霧に戻るの。
そんな、いやだよ、僕まだ名前も聞いてない。
名前がなくても私たちがここで交わした時間は消えない。あなたがこれから一人で歩む道に、私は優しい風となって寄り添うことにする。
そんな優しい嘘つくなよ。
さようなら。
行かないで。何だったんだろう。でも、もっと話したかったな。はい、
はい、
はい、
はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様です。
不思議な世界でした。嘘つきな
世界だし。あ、おじいちゃんって、あ、そういうことかって今は分かったわ。あの風と雨のロンドとつながってるっていうのを聞いて、うん、あー、そういうことかなって思って。
まあ、おじいちゃん、これの少年のおじいちゃんは、うん、喫茶ロンドの方のおじいちゃんだ。マスターのお父さんがおじいちゃんだな。
マスターのお父さん、
うんうん、
へえ。
な、その雑木林に迷い込んでんの、この人は。
いやー、いや、不思議な世界でしたね。
はい、ロンドの雑木林は不思議なところなんですよ。なんかロンドの方でマスターのお父さんであるおじいちゃんとその孫の話みたいのも途中まで書いてるのがあるんだよね。
まあ、そうなんだ。
うんうん、そう。
え、でもさ、マスターはさ、
うん、
あの恋愛対象者が男性でしょ、マスター。
そうそうそう、だからマスターのお父さん、
うん、マスターのお父さんの子供ってこと？
喫茶ロンドってその高橋カヘルマスターの実家なんだよね。、
うん、
実家だったところを改装して喫茶店になってるので、もともとそのマスターのお父さんたちが住んでたんだよね。だからこの迷子になった少年っていうのはマスターの甥っ子、うん、
に当たるんだ。
そうそうそう。
で、マスターは兄弟がいるってことね。
いるいる、
うんうん、
だってマスターのさ、姪っ子が
さとちゃんがやってた、
そう、レインカーネーションのヒロインなので、そう、マスターには兄弟がいっぱいいるんだよ、何人か。
なるほど。
で、何人かの兄弟の子供がこの少年。
うんうん、あ、なるほどね。うん、あ、じゃあ、琴の葉ひらりじゃなくて、
レインカーネーション。
さんが言ってた、そう、レインカーネーションのこと、うん、この少年はいとこってこと。
いとこだね。
そうだよね。
うんうん、
あ、なるほど
ね、おじいちゃんが大好きだったいとこだった、あの孫なんだと思う。
うんうんうん
うん。っていう話をね、ちょっと、うん、っていう話っていうかね、その子が出てくる話を今途中まで書いてる。うん、途中まで書いてるのいくつもあるんだよ。
でもそう、うん、そうなるよね。
そう。
金曜夜の小遊びディアンス。
いつかあのメロンソーダは歌いたいなと思ってて、
メロンソーダね、この間のライブでも聞いてきたメロンソーダ
ね、あれいいよね、
いいよね、
夏だしね、
うん、
うんうんうん、あのメロンソーダがビールになってっていうところがすごい好きでさ、
わかる
ね、
うん、
大人になった感じね、
でも
ハンバーガーはハンバーガーのままみたいな、そうそうそうそうそうそうそう、あそこの歌詞めっちゃ好きなんだよね、うん、
メロンソーダ行くか
ね、これなんか2人でちょっと分けて、うんうんうん、行きたいなとは思って、
分かれました、じゃあメロンソーダ歌いましょう。
ではあいこのメロンソーダお聴きください、
どうぞ。
すぐに暑くなって、次は肩をすぼめてマフラーを巻くんだ。
最初はそっとつきにくくてさ、卒業してから仲良くなったメロンソーダがビールになって、ハンバーガーはハンバーガーのまま。しみで思い出した、情けない嘘の話、
戻れないあの唇は恥ずかしいし、胸の裏側少しくすぐるんだ。大きく手を振った後もまたすぐに会いたくなるから、たわいもないことはいつかのとてつもない幸せの積み重ね。
一人で泣いたりしないでね。
朝起きて割れた前髪、どこへ行くんだよ、戻っておいでと
入れた蛇口が。
つまずいて転んでも桜は綺麗だよ。
特別な春の日差し、
さようならも愛しているのよ、
今頃 話しているかな。
おやすみとおはようが重なる。
ねえ今日も少し不安だよ。
だったら見える糸を君に巻いてあげる。
電話の向こうでラジオがペイダイタリ
ー繰り返す。君にもらったプレゼントは君だ。ある日突然心に灯る思い。
ライブだとさ、はい、数がコーラスやってて、うん、めっちゃいい、
うん、うん、いいよね、
うん、ベースの数のねコーラスがめっちゃいいんですよ、うんうんうん、
ベースの数かっこいいよね。
かっこいいよね。
あの人超かっこよくないって思ってる。
そう、超かっこいいんだけどさ、それ言うと愛子が、うん、やきもち焼くじゃん。
そう、人気多い、多いよね。私さ、あとさ、うん、サックスのフナッシーが好きだった、
うん、あー確かに。あ、最近出てないかな、
うん、そうそう、 あんまり、ね、出たり出なかったりなんだけど、あの人すっごい好きだったんだよね。
うん、
かっこよかったな。
まあね、タツタツさんかな。
おうおうおう、
キーボードの
うんうんうん、セットだよね、タツタツさんね。
うん、
うん、
そう、
すごい、もう何十年とか、
何十年と一緒にいて、もう最近、ね、ライブの度に椅子持って暴走したりしてるよ、
うん、そうなんだ。
愛子そっちのけでもうピアノの椅子持って抱えて花道かけていくみたいな。
すごい
楽しいよ。そこばっか見ちゃう。
最近もう全然ライブも行けてないからさ。
あ、もうぜひ行ってください。
そう、また行きたいなと思
って。子供ちっちゃいとね、なかなかね。
そう、一人目の産後は行ってたんだよ。
あ、
産後2ヶ月とかでライブ行ってたもん。
すごい。
あのさ、 NHK のさ、なんか収録あった時は私参加したんだよね、うん、あいこ15周年かな、あの時に NHK に出てた時の収録当たって参加したの。それが多分産後2ヶ月だったんだよ、ね、
すご
っ。そう、でも行ってたんだから。一人目の時は全然元気だったけど、うん、やっぱ二人目三人目ってなるとなかなか行けなくなってきて
ね。え、産後2ヶ月なんかお腹痛くて動けなかった。
あ、切った人だからね。
はい。切ってるし、入院長期だったし、うん、あ、ボロボロの体でしたね。
そうだよね、産前から大変だったんだもんね。
そうそう、
資産はね。
そう、
入院しての出産、
う
ん、
そう、切迫流産からの入院。
あ、
だから4ヶ月弱入院生活でしたね。
体力もじゃあボロボロに落ちるよね。
筋力も体力も気力もボロボロだった、
うん、産んだのはいくつで産んだの、出産したの。
内緒です。
あ、それは内緒。
2026歳なんで内緒です。
そっかそっかそっか。いや、でも20代で、私29で一人目産んでるの、
うんうんうん、
で2人目が30超えて、で、うん、3人目が、うん、いくつだ、38とかで産んでるんだよね。29で産んだ時と38で産んだ時のこの産後の体力の違いよって思う。
そりゃそうだろうね。
うん、全然やっぱ29で産んだ時の方がまだ全然元気だったなって思う。
いや、だって20代、うん、で、の帝王切開してたってあんだけボロボロなんだからさ。
うん、そう、30代で出産するのもまあまあでしたね。
きついっしょ。
きつかった。
きついと思うよ。ちょっと自分無理だと思いない、うん、でもだってもう二度と産めないと思ったもん。
まあね、死ぬ気で産んでる方はそうよね。
そう、もうボロボロすぎてドクターストップかかったからね。 そう、まあいいやと思って、まあ無理だな、自分死ぬな次はと思って本当に、まあね、なんか命の危険がある状態で子供を産んだので、はい、もうちょっと無理でしたね。
そう、命を生み出すのってやっぱさ、自分の生命力なんだよ。生命力が高くないとやっぱ妊娠もしないし、で出産するとやっぱそがれるから、本当自分の生命力だなって思う。
だから3人産んで育てるってすごいなって思うもん
生命力ね。そうだから、あの C さんがさ、あの、あんだけ飲んだ後、あの朝ごはんもしっかり食べて、
そう、
生き物として、そう、元気、生き物として強いんだなっていうこと言ってたじゃない。
そう、
なんか生き物って強い、まあ、確かにそうかもしれない。
そう思う、私はそう思うよ、自分はね、生き物としてはちょっとだいぶ虚弱なんだと思います。
そうだね。そう、だからうちのさエネルギーとこう外のさ、こう体としてのエネルギーとのこう、バランスがね、うまくこう取れないんだろうね、 C さんね。
そうなの、だから、なんかね、バタッといくんだと思う。
そうだよね、
そう、なんかやりたい気持ちばっかり先で、なんか体がついてこない。だからもうドッとくるんだよね。
だから、そうだね、なんか体がブレーキかけるんだよね。
そう、生き物として強くありたかったね。ちょっとそこが無理だったな。
そうね、
ね、
それもなんか生まれ持ったなんかあるんだろうね、宿命的なも
の。そうなんだろうね、多分なんか、この妖怪のような動きをしてるところに、その生き物としても最強だったら、世の中の迷惑でしかないんだと思う多分
そうだね、世界を破壊しかねないみたいなね、
多分そうなんだと思うよだから虚弱に生まれたんだと思うよ
そうかも、神が与えし、こうバランスだったのかもしれない、
ね、そうな気がします。
地球上で生きるためのバランスを取るために、そうさせたのかもしれないね。
だから人間界にいられるのかもしれないっていうのが、
そうです
な、ちょっとあるじゃないと多分本当に迷惑な存在だと思うそれは自覚してるんだ。ね、
金曜夜の声遊び。
それではここで告知コーナーです。ビルボさんがこの度 Kindle を出版されました。タイトルは小説アンブレラパレード、雨を晴らせない男の復活劇、夢に破れたまま20年を過ごした男が、それでももう一度ステージに立とうとする物語となっております。今後いろんな形でこのアンブレラパレードを届けたいということですので、お楽しみに。自分も今年の3月に風と雨のロンドという本を出版しているんですけど、実はこれは3冊目でして、だいぶ前に竜の森、それからその後に幼馴染という本を出しております。で、この度3冊とも99円キャンペーンを行っております。今まで割引での販売をしてこなかったんですけど、少しでもたくさんの方に手に取っていただけたらと思ってキャンペーンに踏み切りました。ぜひこの機会にお手に取ってシーノミワールドに浸っていただけたら幸いです。99円で購入できるのは7月19日までとなっております。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご購入ください。よろしくお願いします。もし歴史が誰かによって書き換えられていたとしたら、かつて竜は大地を守り森を生かす希望であった。傷ついた竜を救うために旅を続ける竜使いの末裔シモン、真実を知らずに育った王子アンドリュー、竜の住む森で出会った二人はやがて王国最大の秘密へとたどり着く。歪められた歴史、消された真実、そして眠り続ける古の竜。ルクス・アエテルナ、 序章、竜の住む森。その時あなたは真実の目撃者となる。テアトロアンシ
ー。たかが音声、サルド音声
のシカヘルです。
言葉の仕事佐藤ことさとです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい
音声のことを話していこうかと。
すごく気楽です。
喋ったら早いんだよね。
本当にたかが音声なんですよ。ただされど音声なんですよ。
悩むよりもまず音声配信やってみたら、
声の持つ力っていうのが思った以上に大きい、
ね、そっからは面白かったね。
思考の整理だったんじゃないかな。
声ってさ、嘘つけないんだよね。
そうなんです。
そこなんだよね。
これはね、
だからここってされど音声
の部分なんですよ。
そうだよね。
そう、こんなに幸せなことあるのかなって、
う
ん、
そうな。高川音声、
されど音声、ありがとうございました。
こんな感じでシカヘルとことさとが X のスペースで月に1回音声配信をカジュアルに語るライブ、
高川音声、されど音声。
娘、なぜそのように泣く？私が怖いか？
いいえ、怖いのではございません。ただ
聞いたか、オチュードの群れが山向こうの村を焼き払ったと。
ああ、奴らはノブシクズレの鬼だ。
若、穏やかではございませぬな。
嫌な予感がする。
こりゃ驚いた
死に物狂いでかけろ。
月森の系譜後編、二度と戻らぬ月への決別、まもなく公開。
さよ、無事でいてくれ。
金曜夜の声遊び、実に面白い。
はなちゃんが今後やっていきたいこと、うん、チャレンジしていきたいこととかを教えてください、
うん、はなとしてやりたいことは、
うん、
でも本当妖怪シーノミとか妖怪坂本ちゃんみたいなの目指してるので脚本書く、監督やる、演者もやるみたいな、もう全部やるみたいな、全部やるのをやりたいんです。
うん、
うんうん、
まあ体力あるから大丈夫だよ生き物として強いから
、うん、そうで、なんかさ、いろんなこう媒体でやってる演者さんとかいらっしゃるじゃない、
うんうん、
なんかそういうところとも、うん、なんかいろいろつながって、うん、あ、こんなに素敵な演者さんいるんだみたいなのとかをなんかつなげていく役目をやりたいと思ってて、うんうんうんうん、だから声劇広場花っていうね、広場にみんな集まっておいでぐらいな感じで、
うん、
やってるんです、
うんうんうん、
声劇をね。そう、うん、でだからそこの私の枠にお呼びしたゲスト様と、まあ、リスナーさんとかがつながってもらって、うん、でそこでまた新しい関係でなんか生まれてくれたらいいなみたいな感じでやってるので、
うん、
なんかそういう新しい出会いを、うん、なんかおつなぎしていきたい。マッチング花サービスとかも言ってるんだけどうん、そこをこうつなげる役目でもありたいなって思ってます。
なるほどね、うん、いや最近自分が作品を作って、うん、まあ、クリボー以外、うん、劇団クリスタルボイス以外で作品を作るときってもうスタイフに限定しないことにしてて、
うん、
もう外に、
うん、
役者さんを求めてるようになったんで、そしたらものすごい広がったので、
うんうん
うん
うん、
いろんなところとつながったので、うんうん、あ、やっぱりなんか、うんうん、もう一箇所にいちゃいけないなっていうのは思いますね、
うんうん、そうですよね、
うん、そうすごい人が世の中にはたくさんいるっていうのが分かったので、
いる、
うん、
いやでもさ、新しい、うん、なんか世界に飛び込んで新しいこう人間関係のやり取り、うん、なんかさ、やっぱりさ、媒体ごとのなんていうのか、コミュニケーションの取り方なんか独特のなんかあるじゃない、うんうん、空気感みたいな、
ある、
そう、あるから、
うん、
なんかそういうのも、まあ、ちょっと調整がちょっと大変だったりみたいなところはありますよね。こっちの世界ではこれが当たり前だけど、
うん、
まあ、スタイフの世界ではそうじゃないんだよみたいなところもあったりとかするから、
うん
うん
うん、あるね。そういう、うん、まあ、でも自分他の媒体でもやってた、長くやってたのもあって、割とそこの 空気を読むことはできるというか、まあでもそこに染まるつもりもなくてなので純粋に、まあ、そういうところともつながるけれども自分が作りたい作品はこれです、うん、これに出たい人って言って募集してる感じ、うんうん、で、あの自分が他の人の作品興味があったら出たいですって言ってオーディションを受けていく感じ、うんうんうん、なのでなんだろうな、スタイフの中みたいな本当にズブズブの関係になろうっていうのはないんだよね。そういい距離感で、うん、役者さんたちをつ、うんうん、あとつながっていきたいなっていうのはあります。
なんかそう広がっていけるといいなと思うので、うんうん、だから広がるためには、うん、こう自分の作品をやっぱ聞いてもらわなきゃいけないからさ、
うんうん
うんうんうん、そこはやっぱねせっかくいただいたお声だからさみんなに聞いてもらえなかったら悲しいから、
う
ん、
そう、う
ん、聞いてもらいたいし私が出る作品はもちろんあの広めたいなと思っていて、うんうん、いやでもさ本当いろんな作品出させていただくと、
うん、
監督さんごとにやっぱいろんなやり方があるじゃない。
ある。
だからすごい勉強になるよね。
なるね。
すごい面白いと思って、うん、あそういうやり方もあるんですか、こういうやり方もあるんですかとか思うから、うん、なんか
綺麗に喋りすぎちゃいけないとか、
うん、うんうんうんうんうん、
そう
そうね、
そうなの、うん、いろいろな注文がある。
そうそう、うん、だから面白いですね。
そで勉強にも
いろいろ経験させてもらってます。
うんうん、分かる分かる、はい、ね、なのでちょっと自分が作っていく作品はこれからは割とあの、うん、ほぼ YouTube がメインになっていくんじゃないかなと思ってます。今すごい聞いてもらえるようになったからね。
そうだよね、Cさんとかはさもうさ、うん、声だけのところからさ映像までつくようになったじゃん、うん、YouTube になることによって、うん、そう映像の世界に入ってきたから、
うん、
やっぱなんかもう先行ってるなみたいな感じがする。だってまだ映像まで手回らんもん。私はどう考えても
映像はねお金かかるよ、
うんうん、
そう、誰かスポンサーになってほしいなって思うぐらいお金かかるけど、やっぱりそこに手を出すと、うん、その中途半端がやっぱり嫌なんだよね。結局いいもの作りたい、こんだけいい声もらってるから、うん、いい映像もつけたいってなってくからね、そこは覚悟をしないと手を出せないと思う、
はい、まあ、声の世界でまずやっていきたいと思ってます。
わかりましたということで、はい、1時間になったった
、はい、なったった
今日はあの来ていただいて本当にありがとうございました。あっという間の1時間でした。
はい、はい、こちらこそお呼びいただきましてありがとうございました。
これからもじゃあちょっとたくさんこの声の活動を広めていくような、まあ、声の活動だけじゃないね、うん、実際のリアルの舞台とかもいろいろやっていきたいなと思っているので、はいはい、ぜひよろしくお願いします、はい、
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、では、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
本日の金曜夜の恋遊びラジオはどんちゃんの提供でお送りしました。ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。おやすみなさい。またね。